では、私たちの人生の目的は一体何なのかですね。生まれがたい人間に生まれてきて、ね、我々は何のために人間に生まれてきたのか、ね、まあ、この地獄ガキ畜生に生まれずに、ね、今人間界に生を受けた、やっぱり人間でなければできない尊い使命があるんですね。でこれを象徴して教えられた話がですね、お釈迦様の誕生儀と言いましてね、お釈迦様が生まれた時のエピソードを、ね、元にして作られた言葉が、ね、このですね、天上天下唯我独尊、三界開空強盗安心というね、非常に教訓的な皆さんにとっても大事な言葉をお釈迦様は教えてくださってます。お釈迦様といったら今から約2600年前にインドにお生まれになった方です ね。で、生まれられた時ですね、こういう話が残ってるんです ね。まあこれはちょっとありえないことなんですけどね、よくインドではね、あることを象徴して表す場合に、まあ、ちょっと神話的というかちょっとありえない表現で仏教で教えることがあるんですね。お釈迦様が生まれた時の様子をですね、こういうふうに表すんですね。生まれたばかりの赤ん坊なんですけどね、お釈迦様が生まれたと同時にね、右手で天を指して左手で地を指して天上天下唯我独尊とおっしゃった。その時にね、東西南北に7歩ずつ歩かれたとおっしゃるんですね。まあこれを聞くとね、いくらお釈迦様が偉いと言ってもね、生まれたばかりの子供が赤ん坊がね、こんな難しい言葉を言われるはずはないしね、ね、キリンじゃあるまいしね、七歩東西南北に歩かれた。まあとても考えられませんし、実際ないですけどね。でもこういう表現で、あることを狙いとして、このね、七歩の意味で表したんですね。ね。この七歩はね、意味がありまして、六歩でも、八歩でもない七に仏教では、ね、特別な意味を込めて言われるんですね。お釈迦様が、ね、七歩歩かれた。これがポイントね。もう皆さんうすうすね、勘のいい人はわかるだと思いますが、七歩というのは、この迷いの六道から一歩出ることを表すんですね。これを七で表すんです。六道から一歩出る、この迷いの世界から一歩出る、離れる、これが実は人生の目的なんですね。多くの人はこの六道をぐるぐるぐるぐるへべぐって苦しんでいるけどもね、そこから一歩離れる、これが仏教で解脱という言い方するんですけどね、苦しみが解かれ、ね、時縛っていた煩悩から解きほぐされ、そして苦しみから脱出する、これを解脱と言いますけどね、この解脱できるということを7で表すんです。あるいはね、今法事なんかではね、七回忌と言いますね。七回忌としません？あるいは三回忌とか、三回忌はちなみにあれは仏法僧ということで表すらしいですけどね、仏法では仏と法と僧が3つの宝というのが仏教にありまして、それで三回忌をしたりね、あるいは七回忌といって、この六道から一歩出ることを表すために七回忌をして、ね、仏法を聴聞しましょうというのが正しい意味ですね。ただ集まって食べて終わりならば意味ないですよ。集まって仏法を聞く、ね、聴聞して聞き難い仏法を聞くことによって、この六道から出て離れることができる。それで七回忌を縁として、あるいはお釈迦様ならば、七歩歩かれた、六歩、六道から一歩出られたということを表すために、お釈迦様は七歩歩いたとおっしゃるんです。そして、こういう言葉をね、述べられて、ね、皆さんに、万人共通の人生の目的を示されたんです。これも非常に教訓的な内容ですからね、ぜひ知っていただきたいんですけどね。意味は、天上天下唯我独尊、三界開空強盗安心とありますが、まず最初、天上天下、これは 天の上にも天の下にもと書きますから、これは大宇宙を言いますね。大宇宙広しといえども、皆さんは今までね、始めのない始めから生まれ、終わりのない終わりへとね、六道輪廻するのが我々の、生命なんだけどね、大宇宙広しといえども、皆さんはこの今ね、人間界に生を受けてね、なさねばならない使命があるんだと。たった一つ、我、ただ我、一人尊いと書きますから、これ、常識で読んだらね、俺だけが偉くて、お前らは虫けらや。こんな風に取る人ありますけど、そうじゃありません。まあ、今ならば残念ながら日本語ではね、あの人は優位が独尊的な態度を取ると言ったらね、自分だけが偉くて、ね、ただ我一人尊いと、そのまま読んでしまってね、自分だけが偉くて、後るものは虫けらやと。こんな風に取る人ありますけど、お釈迦様と言ったらね、世界で最も偉い方、四大聖人、三大聖人、二大聖人と言ってもね、常にトップに挙げられるのがお釈迦様なんですね。一番偉い方ですけど、だからといってお釈迦様がね、俺だけは偉いぞと、お前らは虫けらやと、こんなことをおっしゃるはずがないんですね。お釈迦様は、皆さん全てを救うために、ね、大宇宙の真理、ね、仏法というこの仏の教え、真理をお釈迦様は発見して我々に解き示し、皆さんを本当の幸せに導くために教えを説いたんですから、皆さんを虫けら扱いにするはずがありません。皆さん一人一人ね、尊い使命を持って生まれてきたんですよとおっしゃるんですね。これがただ我一つの尊い使命。だからこの我はね、皆さん自身なんですね。皆さん自身を我と言われてますね。皆さん一人一人ね、唯はこれたった一つ、これ万人共通の目的なんですね。この一人一人ね、いろんな目的は違うに見えますけど、仏教では万人共通、人間ならば人間ならばどんな人間でもね、等しくなさねばならないことがある。たった一つの唯ね、唯はこれたった一つ、これだけは何としても果たさねばならない尊い使命がある。我とは皆さん、お釈迦様含めて、すべての衆生、すべての生きとし生きるものを我と言われています。独尊と言いますのは、たった一つの尊い使命を持って生まれてきた、ね。尊い使命が皆さんにはあるんだと。それは、使命という漢字見てみましょう。使う命と書きますね。皆さん、この命を何のために使うんですかと問いかけます。命を使ってでもなさねばならない目的があるんだと。ほとんどの人はね、この尊い使命を忘れてね、ね、目先のね、この欲が満たされたら腹を立てて恐ろしい罪を作り、ね、ただ自分のものをね、俺がとね、たくさんのね、必要以上のね、お金や財産を集めて、人を蹴落として貪欲という汚い心で罪を作り、そして愚痴で醜い心で愚痴を言い、そして人を呪ったり責めたりね、嫉妬したりする、ね、多くの人はですね、生きる目的が分からずにね、貪欲心に愚痴で苦しんでいる。そして自分が人間に生まれてきた使命を忘れている。この使命を皆さん、実は一人一人尊いものがあるんですよと。これは他の世界では果たせない使命があるんです。人間にしかできない尊い使命があるんです。これはこの後にね、好み根性に向かってどせずんば。この結論はですね、仏法を聞くために実は皆さん生まれてきたと。この六道から一歩出るということはですね、六道から離れるということは、仏法を聞かないと絶対にできないんです。皆さんが六道から出る方法はただ一つ。仏法を聞く。仏法を聴聞することによって、七歩歩めると。ね。使命を果たすということは、仏法を聞くことによって、前の世界から離れて、心が離れるんですね。そうすると、もうどこに生まれてもね、苦しまない世界。ちょうど蓮の花で言いますとね、泥だにあってもね、蓮の花は、泥だに染まらないんです。六道どこ生まれてもね、自分の心は 蓮のような信心があって、蓮の花に染まらないような清らかな信心を持つことができると、実際どこ生まれてもね、苦しまない身になることができるんです。六道から一歩出る、ね、これを好み根性に向かって、その仏法を聞けば六道から離れることができる。でもその仏法を聞くのがものすごい難しい。ほとんどの人は聞かないんですね。今すでに聞くことができた。ならば絶好の今チャンスですと。好み根性に向かって、ね、根性とは生きている今。今がチャンスですよと。根性生きている今に向かって、今命が終わるまでに果たさねばならないことがある。どうするとはこれは、これ横に三髄辺つけたらいいんですね。渡り哲也のこのね、この三髄辺つけたら渡りになりますね。意味は渡るということで、迷いの世界から離れるという意味なんですね。迷いの世界、六道から離れて悲願、まあ極楽ということを言いますけど、ね、浄土とか極楽ですね。迷いの世界から幸せな世界へと心が極楽、心が浄土になるんです。ね、迷いの世界から幸せな世界に渡るというのがどうする。ただこれは助かるです。ね、迷いの世界、根性に向かって助からなければ、さらにいずれの章とは、ね、あなた今人間界でこの目的を果たさないとね、他の地獄が鬼畜章、修羅、人間ではね、果たすことができないんです。いずれの章に向かってこの身を渡るんですか？どの章であなたはこの使命を果たすんですか？人間界に生を受けて、他の章ではね、人間に生まれられない。仏法を聞けないんです。まあもちろんね、畜生でも仏法を聞けたらいいんですよ。犬がワンワンね、してる犬が、腸もしてワンワンとね、腸もできたらいいけど、できないんです。また地獄は苦しみが多すぎて聞けませんし、幽霊でもね、もう聞けないんです。苦しみが大きくてね。また天上界でもなかなか聞けない。楽しみが多すぎてね。やっぱり、苦しみあり楽しみありの半々ぐらいの人間が一番いいんです。人生に悩み生きる意味を考えますから、この人間界こそが一番チャンスだからね。ね、好み根性に向かって助からなければ、さらにいずれの章に向かってか好みを土せんと。根性これっきり、これが最後のチャンスかもしれないという言い方なんですね。それを好み心を伝えるためにね、皆さんには人間でなければ果たせない、ただ我一人尊し、この我は人間で、全ての人間は、ね、最後の最後までチャンスがある、ね、臨終の息の切れ切れまで、ね、仏法を聞くチャンスはある。仏法を正しく聞けば、ね、生きる目的、たった一つの尊い使命を果たすことができる。これはどんな人間でもね、果たすことができる。それは死の解決とも言えますね。我々はやがて老いて病にかかって死んでいく。ならば老いと病と死を超えた人間苦悩の全てを離れた境地、まあ、これをまた涅槃とも言いますけどね。迷いの世界ニルバーナといって、迷いの世界から離れるのがニルバーナ、涅槃なんですけどね。この世界から一歩出るのが、ね、いわゆるこの煩悩を滅する貪欲心に口ね、この恐ろしい汚い醜い心、今人間みんな持ってますけどね、皆さんが仏法を、正しい仏法を聞いていけば、確実に罪悪は減ります。私も実感がありますから、皆さんも必ず罪悪は少しずつですけども、調務していかれますと減っていきます。つまり自分の頃から三幕道、地獄が鬼畜生が減っていきます。でも仏法を聞かないと、この罪悪は減ることはないし、迷いの世界から出ることはできない。それで、何としても皆さんには仏法を聞いていただきたいんですね。で、お釈迦様はこの後ね、三害開空、合同安息とおっしゃった。これはですね、三害は皆苦しみなりと言われた。この三害と言いますのはね、六道のことなんです。六道。仏教ではね、迷いの世界をね、六つに分けたり、あるいはね、この修羅界をね、人間界に含める場合もあるんです。親鸞聖人ならばね、五道とおっしゃってね、日本ではね、この迷いの世界を六道という場合と、あと修羅界をね、人間界に入れてしまうんです。それで五道、あるいは五悪衆といってね、五つの悪い世界、 5つの悪い世界に赴くといって業悪臭という言い方もあります。でこれ何かと言ったらね、私も今日調べたんですけどね、この修羅界に関してはね、書いてないんです。化粧も違うし、大正、乱正、失笑でもないと。他の世界は全部ね、人間界は大正でしょ、天上界化粧、畜生界は、ね、乱正、大正、失笑、ガキ界は化粧、地獄も化粧、修羅界は書いてないんです。だから多分修羅界は人間界に含められるんじゃないかと。ただ当時はインドではね、この六道という思想があったんで、それをそのままね採用したんだと思います。ただ日本では二つありますけど、どっちでもいいです。ただおそらく私の思いでは多分修羅界はないと思います。ただ五道でもいいんですけどね。だから、このね、この6つもしくは5つの世界、これを仏教ではまたね三界とも言うんです、ね。まあ、三界と言いますのは仏教では欲の世界と、まあ、ちょっと皆さんややこしくて申し訳ないんですけどね、ちょっと簡単に説明いたしますとね、三界というのはですね、まあ、世界ですから簡単に説明いたしますとね、欲界という世界と色界という世界と、この五欲、欲で幸せになれると思っている世界を欲界と言いますね。これは地獄が鬼畜生、修羅人間、天上、この天上界の一部がまでが欲界なんです。でこの後ね、色界といって、これは物質、肉体だけの世界なんですけどね、色はこれ肉体ということで、まあ、ちょっと私たちは理解しがたいんですけどね、天上界にそういう色界という世界があるんです。でさらに無色界といって、これ心だけの世界が存在するんです。これ当時インドにあった思想なんで、ちょっと私たちは理解できがたいことなんですけどね、この天上界が色界、無色界というのがあるんです。これは瞑想の世界といってね、心をずっと沈めることによって心が高い境地に登っていけるというのが一応あるんです。ただ今の日本人はほとんど分かりませんから、あまり解かないんですけどね。でもたとえそういうね、かなりの高いところまで登ってもやっぱり苦しみだと、まあ、もしこれたとえあえて言うならばね、欲界ならば皆さんが五欲が満たされたら幸せだと思っている世界、色界はもしあえて言うならば、例えば芸術みたいにね、この物、人間は魂を込めたものには感動しますから、絵画とかね、そういう書とか、ね、彫刻とか、そういうものに魂込めて作ったら素晴らしいなと。まあ欲よりはちょっと高尚ですわね。芸術に私を打ち込んでると言ったらね、あなたちょっとレベル高いですねと思われますわね。でさらにもっと、もし無色界愛というならば、哲学や思想、私は仏典を学んでるとかね、私は哲学を学んでますと、ね、そういう欲なんかもう私はいいですと、欲よりも芸術よりも哲学と、あるいは思想という、まあ、そういう感じですかね。本当はそうじゃないですけどね、皆さん分かるように言いますと、まあ、こういう人間普通はね、欲界から色界、無色界と欲から芸術、そして思想や哲学に大体進んでいくんです。でもたとえ皆さんが哲学や思想を学んでもね、やっぱりみんな苦しみなんです。それは仏法を聞かなければ、仏法以外の思想や哲学ではね間に合わないんです。仏法以外の芸術にいくら打ち込んでもね、本当の幸せは得られない。だからお釈迦様はね、このように皆さんが幸せだと思っているものを全部挙げて、本質を見るとやっぱりみんな苦しみだと。本当の幸せになるには仏法を聞かなければ解決はできないことを知られて、ね、当時インド、今でもね皆さんね、こういうね、いろんな幸せがあると思ってますけど、ね、本当の幸せは仏法にしかないことをお釈迦様は見抜かれて、三界は皆苦しみなり、六道どこによってもですね、本当の幸せは仏法を聞く以外には方法はないと説かれたのがお釈迦様で、三界は皆苦しみなりと、ね、六道どこ行っても欲界、色界、無色界でも苦しみですよと。そういう中、この釈迦は我まさにここに休んずべし、この我はお釈迦様だけですけどね、まあ皆さんも救われたらこの我は自分になりますけど、これは今この我は私ですけどね、全ての人ですけど、この場合は一応お釈迦様だけに限定今はしてもいいかもしれませんね。でもこの後皆さんも仏法を聞いていかれますと、この我まさにここに休んずべしとなります、ね、 意味は、ね、みんな多くの人がこの三階六道で苦しんでいる中、この釈迦はこの下脱できた、この世界から離れることができたんです。我まさにここにいながら安らかなる。このこことは三階です。これは、三階のことを言われてますね。あるいはこの六道ですね、まあ、特に、まあ、人間界天上界、お釈迦様はここで超も説法されます。この二つの世界でね、説法されるので、この苦しい中にあえてお釈迦様はずっとね、人間として体を持って、ね、死んでもまた生まれ変わってね、まあ、そういうことをずっとお釈迦様はされてると思います、ね、この世界にいながらね、我まさにここに休むべし。この三階は皆苦しい中ですね、悟りを開いたお釈迦様は、ね、この欲怒り口に染まることはない、煩悩いっぱいの汚れた世界にいながら心は清らかですから、心は涅槃といって穏やか、ニルバーナでありますから、ね、我まさにここに休んずべし、苦しの世界にいても私の心はいつも穏やかであり、落ち着いた心の安らぎが得られている。我まさにここにいながら大安心の安らかな心に私は留めているんだと、こうおっしゃったのがお釈迦様なんですね。また自分は我まさにここに安らかな境地にいたからこそ、これを次ね、ここを休んずべしという二つの読み方があるんですね。ここに安らかであるという意味と、ここを安らかにします。この幸せになったら私もね、わかるんですね。私がこう幸せになったならば、この世界にいる皆さんをお導きしたいなと、皆さんに安らかな安心した世界に行ってほしいな、この世界からね、前の世界、この心のね、真にね、貪欲愚痴を減らして、このシャバにいながら幸せな身になってほしいなと思いますから、我まさにここを、この三階で苦しんでいる、これ心もにね、六道輪廻しますから、ね、ここを安らかにしたいという決意が生まれます。ただこれは皆さんもね、住んでいかれたら一人一人このように味わえるんですね。お釈迦様だけに限定するんじゃなくて、皆さん一人一人がね、天上天下唯我独尊、天の上にも天の下にも、この大宇宙ね、広しといえども、たった一つの尊い使命を持って私は生まれてきた。それはね、仏法を聞いてね、下脱するとするね、この前の世界から離れることなんだと、尊い使命を持って生まれてきた。で、世界を眺めると三界は皆苦しみなり、六道はみんな苦しんでいる。そういう中、私は今六道から離れることができた。我まさにこの今ならば人間界ですけどね、この人間界にいながら、ここでね、欲や怒り口に染まらないね、心の安らかな境地に出ることができた。そしてね、この六道で苦しんでいる人たちを導こうとね、全ての人を安らかに導けるように頑張りたいという決意の表れ、これがこのね、有名な誕生下といって、お釈迦様が生まれた時のね、このエピソードを元にしてですね、こういう言葉が今ね、日本でも伝わっているし、これ非常に大事な内容だから、これをね、お釈迦様は、本当はそうじゃないけどもね、生まれた時にこの言葉を発せられた。お釈迦様だけじゃなくて、皆さん一人一人がこれ味わえるようにね、作られた言葉なんですね。これがズバリ人生の目的なんだとおっしゃるんですね。で、そこでもう一度これ見てみましょうね。まず、人心受け方し、今すでによく。今皆さんは、まず一つの難問を、難関を突破しました。それは、今皆さんは紛れもなく人間界に生を受けられました。じゃあ次ですね。二つ目の関門が、仏法を聞くですね。仏法を聞かなければ、この関門六道から出て離れることはできないんです。ところがお釈迦様ね、仏法を聞くのはとても難しいとおっしゃるんですね。なぜ難しいかを考えてみましょう、ね、まず難しい いくつかありますけどね。まず説く人もなかなか正しい仏法を説く人も少ないですし、これね、心がなかなか起きないんです。仏法を聞こうという心がね、なかなか起きないんです。これが厄介なんですね。せっかく人間言われてもね、仏法を聞こうという気持ちはね、ほとんど起きないんです。だからもちろんね、過去世からのご縁もありますけどもね、じゃあなぜ聞けないかといったらね、この六道といってもね、これ心が六道をしてますから、心がね、人間界じゃないと仏法は聞けないんです。今皆さん今日はちょうどね、心が人間界にあったんで今日は聞けたんです。まあ次回も皆さん毎月ね聞いていただきたいですけどね。でも次回心がね地獄になったら聞けません。天上界になっても聞けないかもしれない。どういうことだと言いますとね、このまず地獄界は苦しみが非常に激しい世界なんですね。特に真理によってね、大変な苦しみを受ける。もう腹が立って腹が立って仕方がない。家がもし地獄ならばね、もう仏法どころじゃなくなるんです。だからせっかく長年聞いとってもね、しばらくお休みするのもあるんですね。それは心がおそらくね、地獄や崖や畜生になったからです。やっぱり仏教ではね、苦しみが多すぎても聞けない。この苦しみが多い世界を仏教では、ね、地獄、餓鬼、畜生、修羅と教えるんです。逆に楽しみが多すぎてもまたこの世の天上界といったらね、芸能界みたいな感じで皆さんもしね、チヤホヤされたらね、ウキウキだってね、仏法はなかなか聞きません。仏法はね、人生は苦しみですよと言うんですね。あなた死んでいきますよと言ったら、そんな縁起でもないということで仏法を、ね、跳ねつける人いるんです。今こんなに楽しいのになんで仏法を聞かねばならないんだという人もいますからね。だから仏教ではね、苦しみが多すぎても聞けないんです。まず心が地獄の場合は仏法は聞けません。まだ心がガキね、食べたくても食べられない、飲みたくても飲めない、今もうね、もう餓死状態、餓死寸前の人にはね、まず食べ物を与えないとね、人間らしい心を持たないと仏法は聞けないんです。まだこのようならばね、もうお金お金お金と、もう貪欲にもう頭がよくいっぱいの人はですね、仏法をもう忙しくて聞けるかいと言いますわね。まあ、仕事にもありますわね。もう仕事が忙しくてそんな聞く余裕なんかありますかという人は、残念ながらその仕事で忙しい方は仏法を聞けない人はガキ界とも言えるんですね。広く取れば、ね、もう欲の心でいっぱいなって仏法を聞く余裕がないんです。あるいは心が畜生界の人 ね、弱肉強食の世界が畜生界なんですね。そして愚痴の心、ね、人を恨んだり呪ったり嫉妬したりして、ね、心が畜生界の人もね、仏法を聞くことはできないんです。また、ね、修羅界、これは戦争の世界ね。今戦争してる人にね、横を読んで、ね、あなた仏法を聞きませんか言ってもね、聞けませんわね。今もう生きるか死ぬかだと戦っている戦場の人にね、とても仏法を聞く余裕はありません。また天上界ね、芸能人とか今ね、非常にもう幸せいっぱいね、ウキウキ気分のね、ラブラブカップルの人にね、仏法はなかなか聞けない。こんな楽しいのにね、ということで聞けない。ただ若い人もなかなか聞きにくいですわ、ね、今本当最高の人生歩んでる人に ね、死んでいきますよとかね、年老いていきますよ、あなた無情ですよと言ってもね、そんな話は聞きたくありませんとなって、自分が幸せな時でもまだ聞けないんですね。皆さん今今日はちょうどね、そんなに苦しくもないし、そんなに楽しくもないと、これが幸せなんですね。ちょうど苦しみ半分楽しみ半分の、自分はそんなに苦しくもないし、だからといってそんなにね、お金がたくさんあるわけでもないとかね、そんなに幸せでもない。でもちょうどね、人生に悩み、ね、生きる意味を考えずに折れなくなる、ね、何のために私は人間に生まれてきたのか、どうせ死ぬのに、どうせ死んでいくのになぜ生きねばならないかね、どんなに長生きしてもね、100年なんですね。ね、このなぜ若さが必要なのか、やがてね、年老いて死んでいくのに、この健康な体がなぜ必要なのか、やがて病にかかっていく、生きる意味を真面目に考える、ね、この 人生に真面目になった人しか聞けないんです。だから皆さんでもね、これから反省していただきたいのは、ね、もし仏法が聞けない時というのは、あなたが心が、失礼ですけどね、人間じゃないからです。心が人間界にあった時しか仏法は聞けない。もし自分がね、聴聞をお休みする、聴聞ができない時は、あ、今私は心が地獄なんだなとかね、ガキ、畜生なんだなと、あるいは修羅、天上、苦しみが多い時も仏法を聞けないし、楽しみが多すぎても聞けないということでね、そういうふうに反省されたらいいと思うんですね。だからこそやっぱりね、心を常にね、人間界に保つ努力が大事なんです。保つにはやっぱりね、聴聞をこまめにこまめにしていく、やっぱりこれしかないと思うんですね。仏教はね、聴聞に極まると言ってね、特に浄土真宗はそれを教えるんですけどね、まあ、仏法全般、お釈迦様ご自身がね、全ての人を聴聞によってね、救いに導かれたんです。仏教は聴聞に極まる、これならば万人がですね、実践できる教えなんですね。聞くことが一番皆さんにとって救われる最短距離なんです。聴も聞く、門も聞く、真実の仏法を聞いて聞いて聞き抜く、極まるとはこれ以外に道はないんです。だからお釈迦様は、ね、人生の目的を果たす方法は仏法を聞くことであるとおっしゃるんですね。聞けば助かる、聞かなければ絶対助かりません。聞くことによって六道から出て離れることができるんです。これがたった一本のね、救われる道とも言えます。ところが残念ながらね、この心が人間界にずっといないから、心が人間界にないから、どうしてもね、聞けない時が出てくるんですね。ただこのそれを防止するには、こまめにこまめに聴聞していくね。で、いつでも聴聞できるような環境に置いとけば、心は人間界に保つことができたらね、このね、貪欲、真に愚痴のね、この三幕を生み出す心がね、減っていきますから。これは聴聞によってね、仏力といってね、仏の力が加わるんです。仏の力によってこの地獄餓鬼畜生をね、滅する、これを生み出す心、原因をね、滅する働きがこの説法に、聴聞にあるんです。だからね、こまめにこまめに聴聞する。今ならばありがたいことにね、今ならばね、DVD といってね、今も録画してますけど、こう DVD というものがありますから、気持ちさえあれば家で ね、見ることができるし、あるいは録音もしてますから、録音を聞くというのもね、いいと思うんですね。もうこまめにこまめに、あるいは仏法の本でもいいです。仏法に触れることによって、ね、この心を人間界に保つことができる。お釈迦様が仏法を聞きがたいとおっしゃったのは、なかなか心が人間界にないからなんですね。もちろん人間に生まれるのは難しいです。人間に生まれてもほとんどの人は仏法を聞けないのは、心が人間界にないから。これが大きな理由ね。あともう一つね、心が人間界にあってもね、また先生がいないと聞けないんですね。人生悩んで、生きる目的悩んで、仏法を聞きたいと思ってもね、この仏法を正しく説く先生も実はね、そんなに多くないんです。この正しく仏法を理解して説く人、これ仏教で善知識と言いますけどね、正しく仏法を説く人も非常に少ない、多くないので、だから仏法を聞くのは難しい。だからこれ二つ意味があるんですね。これ一つの意味は、まずは、心が人間界にないから仏法を聞くのが難しい。もう一つは、たとえ仏法を聞きたい、なぜ生きるに悩んで、生きる目的を知りたい、幸せになりたいと思ってもね、それを解いてくださる先生に会うことができない人もまた多いから、だから仏法を聞くのは難しいんだと。まあ、聖者から皆さんはね、正しい仏法が今聞けるチャンスになります。で、皆さんは、ね、三つ難関のうちの二つを突破できた。ね、まずは人間界に生を受けることができた。また仏法を今ね、聞きがたいところ今ね、徳先生もいるし、また今は人間界の頃にね、今は、保つことができている。これからも努力していただきたい。で、それを努力していけばどうなるかといったら、三つ目の関門である、この六道から出る、離れる、ね、 つまり人生の究極の目的を果たすことができるんですね。じゃあ一体それは、何かと言いますと、仏法を聞いて六道から出て離れる、これをですね、仏教ではですね、いろんな言い方するんですけども、出世と言いますね。出世、出世権と言うんですけどね、仏教でね、出世もしくは出世権と言います。仏教というのは出世権の教えなんですね。まあ、こう言ったらまた誤解が今あるんですけどね、仏教というのは世間を出る教えなんです。世間を出る。でも今の日本語はね、出世と言ったらね、世に出るなんです、ね、世間では世に出る。でも正しい仏教では世を出るです。世を出る、これが正しいね。世を出る。今の日本語のね、出世という言葉は元は仏教の言葉、お釈迦様の言葉です。正確には、出世権と言います。出世権、この世間という言葉は仏教の言葉なんですね。出世権、仏法は、出世権の教え。意味は世間、これ人間界、まあ、これ迷いの世界ですね。迷いの世界、世間、世の間と書いてね、この六道輪廻している迷いの世界を一歩出る、これが仏教の目的だから、仏教の教えは出世が仏教の目的なんです。こういったら皆さん日本語ではね、出世が仏教の目的ですかと聞いたらね、じゃあお金を売ることですかとかね、地位や名誉を売ることですかと思ってしまいますけど、そうじゃありませんよ。仏教ではお金をいくら得ても地位や名誉を得てもね、幸せにはなれません。迷いの世界、ね、世に出るは、これは後に仏教がね、ねじ曲がってしまった使い方で、正しい言い方は世を出るなんです。迷いの世界を出て離れる、これが仏教の目的なんです、ね、じゃあなぜね、仏教の言葉出世が意味が曲がったかといったらね、まあ、仏教界の堕落があったんですね。まあこの日本にはですね、あの昔日本に仏教伝わって、あの大きな今比叡山とかね、高野山がありますわね。あそこは昔は日本の仏教の聖地で、今で言えばね、東大とか京大に入るような感じがね、山に入ることなんです。山に入ってね、勉強すれば僧侶になったらね、もうね、日本の政治を動かすようなね、高い立場につけたんですね。今で言えば官僚とかね。だから僧侶になることが出世の道なんですね。ね、もう地位や名誉も得られて、ね、食べ物も十分、供養も受けて、ね、満足できると。で本来山に入る目的は、ね、この世を出る、迷いの世界から出て離れる、これが本来山に入る目的で、だったのが、いつの間にかね、山に入ってね、勉強するようになったらね、ちやほやされて地位や名誉を得ることによってね、世に出る、出世、ね、お金や、ね、地位や名誉を売るために、ね、仏道修行を励む堕落したお坊さんが現れたんですね。それが今の意味になってしまった原因なんです、ね、目的を見失ったんです。本来は世を出る、出世権が仏教だったのが、いつの間にか世に出る、名誉は地位を売るためにお坊さんになる、こういうね、仏教界の堕落から、こういうね、間違った使い方がなされた。でも仏教は本来は出世権の教えですから、世を出る、迷いの世界から出て一歩出る、離れるのが人生の目的なんです。だから皆さんは今ね、まさに千載一遇のチャンスとも言いますね。大きな難関が3つあるとしたら、ね、2つの難関まで乗り越えた、ね、人心受けがだし、今すでに受く、これが1つ目、仏法を聞きがだし、今すでに聞く、これが2つ目、3つ目が次、これね、好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせ、これが3つ目ね。あともう一つ乗り越えましょう。好み根性とは、生きている今、命が終わるまで、生きている今、命が終わるまでに、この命を大事にして、サプリを取るね、しっかり運動して、 健康な体を保って、その健康な体は仏法を聞くために大切な体ですから、この身根性に向かって渡る、前の世界死願から悲願へ渡る、前の世界から悟りの世界へと渡ることができなかったならば、さらにいずれの章に、今根性これっきり、今この人間界であなたね、使命を果たさないと、さらにいずれの章に向かってか、この身を土遷、この人間界じゃないと、今のこのね、命の時じゃないと、命を使ってなさればならない人生の目的は果たすことはできませんよとおっしゃるんですね。さらにいずれの章に向かってか、この身を土遷。あと皆さん、次、人間に生まれるチャンス、ずーっと後かもしれませんよ、ね、なかなか生まれてこれないかもわからない、実際これわかりませんから、もちろんだから誤解を保てる区域でね、もしこれ果たせなければ次また人間界にすぐ生まれて仏法を聞いてもらいたいですけどね、まあ、これも私わかりませんので、実際皆さんの種まきによって次の章も決まりますから、だから願わくは最低でも誤解を保って、そして次また人間に生まれてこれるような準備はしておくことはもちろんのことを、根性で何としても果たせるようにね、この前の世界から出て離れることができるように文法精進、仏法を聞くことに努力する、ねね、もうこの人間界しかチャンスがないから、さらにいずれの章とは他のいずれの章であなたはこの身をどせる渡るんですか、今の人間界しかチャンスがないんですよというお言葉でもあるんですね。だからもう根性これっきりと、これが最後かもわからないと思って、ね、最後のチャンスかもわからないと思って求めていただきたいんですね。まだそうならないように、最後まで諦めずにね、コツコツコツコツ仏法を聞いて、少しでも罪悪を減らしてね、貪欲心に口は確実に減りますから、仏の力がかかりますから、ね、ただ少しでも罪悪を減らし仏法を聴聞してね、3つ目の難関に突破に向かって頑張っていただきたいんですね。だからまさに皆さん今はですね、もうね、素晴らしいチャンス、このねチャンスは仏教では千載一遇のチャンスとも言われますね。この言葉をね、ここからこの言葉が生まれたと言われますね。今日本語でも使いますね。千載一遇のチャンス、千載一遇のチャンス、こういう言葉が日本にありますね。四字熟語で千載一遇というのはですね、千かける歳、これ歳というのはですね、これ体なんですね。奥長経外上上交換性歳というんです。奥長の後に経外上上交換性歳、お尻にゼロが50いくつあります。ものすごい長期間、お尻にゼロがね、たくさんついてプラス1000ですから、もうめったにないチャンスとも言えます。その中で1回出会うチャンス、これがまさにね、仏法に巡り合えたチャンスですよと、ね、この身根性に向かって助からなければ、さらにいずれの章で、いずれのね生でこのチャンスを果たそうとするのかと、まさに大変な今チャンスに恵まれた素晴らしい人生なんだから、この人生をね、命を大事にしてね、よくぞ人間に生まれたものぞという生命の歓喜がね、味わえるようにね、文法精進ね、続けて続けて聴聞に極まる、これを実践していかれたら確実に地獄餓鬼畜生の罪悪を減らすことができるし、そしてそのね、この道程において罪悪が減って、その、ね、先にこの出世、あるいは修理とも言いまして、前の世界を出て離れる、ね、そういう目に、まあ、これを浄土真宗では信心欠如と言いますけど、ね、まあ、いろんな言葉がありますけど、ね、世を出る身になる、まあ、これを下脱とも言いますけどもね、この前の世界を離れる身になる、この人間の体のあるがままで、どんな人も幸せになれるのが仏教ですから、まあ、これからもね、聴聞に励んでいただきたいと思います。